君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
外国で一人暮らし、しかも豊橋みたいな感じのところで、皆さんはどうやって乗り切りますか？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は留学生と日本人学生が交流してサポートするサークル、義歌大国際交流クラブコールを紹介。メンバー3人に聞いてまいります。
工学部情報知能工学課程3年の島田光太です。
そして
義歌大の留学生クリスです。専門は建築投資計画、修士2年です。出身はアメリカです。
はい、アメリカから来てくれましたクリス君です。そして
工学部電気電子情報工学2年生のジョシュアです。ザンビアの出身です。
ジョシュアさん、ザンビアの出身だそうです。ちなみに島田君はどちらの出身ですか？
僕は石川県金沢市の出身です。
一番近くから来た。
そうですね、まあ、バスで4時間ぐらいです
ね。クリスさんはアメリカっていうことですけれども、アメリカのどこから来てくれたんですか？
アメリカのカリフォルニア州シリコンバレーに住んでいた。
へー、そのままなんかそういう工学的なお仕事ができそうなところからですけれども、義歌大には豊橋にはどんな勉強をしに来たんですか？
実は、日本 の、 建築大工さんの技を、興味があるので日本に行きました。
日本の大工さんにはもう会えましたか？
そう、今アルバイト、夏目デザインの、会社に先輩を教えてもらいました。
ラジオで声だけ聞いてもらってるので、日本語がめちゃくちゃ上手なので、あまり外国から来てくれたという感じがしませんけれども、クリスさんが大工さんの格好をして活躍してるのを想像するとなんか楽しいですね。
そうですね、僕もちょっと見てみたいですね。
素敵な大工さんになってほしいなと思います。ジョシュアさんはザンビアから来てくれた。
はい、ザンビアから。多分知られてるんですが、知られてない
アフリカの国ですよね。
はいはいはい。ちなみにコンゴの隣の国、南の方、赤道があってコンゴが進まったり熱帯雨林があって、で南の方、コンゴの隣の国ザンビアでございます。
上手ですね、紹介が。言い慣れてますね。
はい、いや何回も言った。
ザンビアってどんな国なんですか？
どんな国？それは難しい。どの面、例えば動物とか、その代表的な動物、ゾウとかライオン、それは結構知られてるんですか？
よくそうやってアフリカに行くとゾウ、ライオンってみんな言うんだけれど、はい、そんなその辺にはいないよってアフリカの人は言います。
確かに確かに。国立動物園、そこにいるんですか？
豊橋の動物園にもゾウとライオンいます。
行ったことがないんです。いますか？
いますよ。
あ、そうですか。
ザンビアもそういった国立の自然公園みたいなところに行くといるんですね。
はい、はい、います。
でも日本の動物園とは全然違う、広いところにいるんですね。
はい、
見たことありますか？
あります。
あ、みんなザンビアの人はじゃあ一度は見に行くんですね。
はい、よろしくお願いします。
ということで、国際色豊かな3人なんですけれども、はい、島田君、このメンバーのつながりは何なんですか？
このメンバーは国際交流クラブコールっていう、その日本人学生と留学生の交流を深めようっていう、サークルのメンバーになっております。
そのメンバーにもう留学生もいるんですね。
ああ、もうたくさんいます。メンバー自体はもう100人以上在籍していて。
100人以上のサークル。
そうですね、日本人学生もそうですし、ここにいるクリスさんも、ジョシュアもそうですし、多分ここの留学生ほとんどメンバーになってます。
あ、何カ国ぐらい？
技科大自体は確かもう32カ国とか33カ国ぐらい来ているんですけど、うん、
あ、いや、まあそれぐらい、
それぐらい、もう本当にいろんな国の方々が在籍してくれて、一緒にパーティーを楽しんだりとか、すごいいろいろ活動してます。
あの、ジョシュアさん以外にザンビアから来ている留学生もいるんですか？
あ、いません。まあ、ちなみにアフリカの主人の学生もいるんですが、
他のアフリカの国の人はいるんですね、
はいはい、あの、だけどザンビアの主人は一人です、私、
うん、一番近いアフリカの国の人とはもう友達になりましたか？
あ、だけどなんかコールに入ってない学生です。
あ
の、ケニアの方。
あ、ケニアの人、はい、じゃあこれからコールに入ってもらわないといけないですね。
まあ招待します。
アメリカ USA からの留学生っていうのはクリスさん以外にもいるんですか？
いないです。
いない。
そうです。
あんなに広い国なのに。
そうですね、まあ、ちょっと残念
残念
残念だと思います、うん、でも実は僕は台湾に生まれて、うん、台湾の人もいないですね。
あ、クリスさんは生まれたのは台湾。
そうです、台湾に生まれて12歳の時に、まあ、家族がアメリカに移住しました。12歳から去年までずっとアメリカに住んでいて、あの、日本に来て機械大に入って、うん、台湾人がアメリカ人いないので、うん、ちょっと寂しいと思います。
あ、アジアからの留学生は機械大は結構多くて、マレーシアとかインドネシアとか、うん、なんですけど、モンゴル、ベトナム、うん、でもクリスさんが僕の初めての台湾の友達、台湾のアメリカの友達って。
まあでも12歳からアメリカ人ですからね。
まあそうですね、
ほとんどアメリカ人。
2つ国籍が持っている。
あ、今もう台湾人は台湾人
ですね。そう、台湾とアメリカの国籍が持っているんだけど、
なんか羨ましいですね。
まあそう。
そう、ちょっとスパイみたいな。そう。そう、まあ自分の文化をもっと勉強したいと思います。
あ、なるほど。
自分の心のふるさと、
自分のルーツ、
自分のルーツ、そう、
アメリカで台湾でっていうクリスさんならではの感性を生かして仕事ができたらなっていうことですね、
う
ん、
そうですね。台湾に戻りたいと思います。
ぜひね、台湾に素敵な日本の建築物を建ててくれれば楽しいなと思います。
あ、そうですね、まあ、歴史の関係、今台湾はあの日本時代残る建物がたくさんいるんですけど、まあ、今あのリフォームして必要だと思います。だからその日本の大工さんの技術は、まあ、持って帰って、まあ、他の人は教えたいと思います。
あ、すごいビジョンがはっきりしてますね。クリスさんはね。
そうですね、
そんなあの個性的な留学生たちも、そして日本の学生も集まって一つのサークル、100人規模のサークルをやってるのがコール。
はい、そうです。なんか2006年から、うん、2006年の8月からそういう活動を始めたっていうふうに聞いてます。
あ、もうでも10年以上の活動。
そうですね、もう10年以上になりますね。
まあ、それぐらいから留学生もどんどん増えたっていうことなんでしょうけれどね。
そうですね、特に近年はあの技科大が本当に留学生の数が増えました。確か全体の 10% とか、
うん、
どんどんこういろんな国の人たちの文化とか歴史を日本にいながら学べるっていう、とてもいい環境になってきたのではないかなっていうふうに思ってます。
僕もついさっきまでザンビアという国、そんなに自分の中で話題にすることは考えたこともなかったですか？
です、ね、
さっきから急に自分の中でザンビア。
ザンビア、まあ、確かにそうですね、僕もここに来てはザンビアっていう国を初めて聞いたぐらいの、う
ん、きっとラジオで聞いてる人たちも今あのスマートフォンでザンビアを検索して、
まあ、Google マップで検索してください。そこにアフリカの南の方お願いします。
ね、そこであのストリートビューであのジョシュアさんの家が見れるかもしれないですね、はい、
大都市ね、ルサカ。
ルサカ、
はい、ルサカの出身です。
大都市なんですね。
はい、大都市
ルサカ検索してください。はい。あのコールっていうね名前 CALL ですけれども、
コールっていうのはこう何かあったらいつでも電話してねっていう意味からこう名付けられたみたいなんです。もともとこの異国の地であるこう日本にやってきた海外の留学生たちはこういろんなこう悩みだったりとか、その心細く感じていることがあると思ったので、そんな彼らをこうサポートしたいっていう意味からコールっていうふうに名付けられたっていうふうに聞いてます。
クリスさんとジョシュアさんはその心配はなさそうですね。
そうですね、彼らもうすぐ日本に馴染んでてもう日本語もペラペラでもアルバイトもしてますから、
うん、そうなんです。え、アルバイト、クリスさんはどんなアルバイトを今してるんですか？
今あの豊橋駅前の近くの設計事務所にいただきます。
あ、じゃあ
しています。
あのアルバイトなんだけれども勉強にもなってるんですね。
そう、設計事務所いろいろなあの仕事があるんですけどパソコンの仕事もあるし、うん、あの掃除もあるし、
そう、掃除もある、
料理もあるし子供のイベントもあるし、でもたくさんたくさんのあの情報勉強にありました、
う
ん、
あ、そう、あ、じゃあもうすっかり豊橋の街にも慣れてね。
そうですね。
ジョシュアさんはあのすごくさっきから笑顔で楽しそうで全然あの寂しい思いなんてしてなさそうですけども、でもやっぱり一人になったら寂しいですよね。
あ、確かに寂しいです。寂しい時に、まあ、ほとんどは僕はゲームやってるし、
ゲームやってる、
はい、あの Steam の方、
うん、
モンスターハンターオールとか、
あの、うん、モンスターハンターが好きなんです。
はい、好きです。 あとなんだろう、まあ、ピアノも弾けます。
へえ、
まあ、ジャズピアノ。
ジャズが好きなんですか？
はい、大好きです。
彼は本当に音楽すごいですね、うん、あの実はあの先月10月にハロウィンパーティーをやった時も彼はすごいベースを担当してめちゃくちゃかっこよかったです。
もうあのアフリカの国っていうだけでそういう音楽の才能ってあふれるイメージが勝手に僕たちはありますけれどもね。
うん、そうですね。ジャズだとほとんどアフリカ系アメリカ人ですね、
うん、
まあ、南アフリカのジャズもあるんだけど、そういう種類、うん、音楽の種類、あの、だけどなんかアメリカジャズと違って、まあ、アフリカっぽい楽器を使ってて、うん、
なるほど、アフリカの楽器、民族楽器みたいなのを使ってジャズをやったりする、
はい、はい、そういう感じです。
もうなんか違うコーナーになりそうです、この時間が。
そうですね
、はい、でも寂しい時は寂しいですね、
はい、寂しい時は寂しい
ということでコールでみんなで盛り上がっているっていうことなんですね。具体的にはコールどんな活動してるんですか？
まあ、コールでは毎月1回その国際交流パーティーっていうのを開催してます、
うん、
どんなことしてるかっていうのは、まあ、4月に新入生歓迎会で、5月には、まあ、みんなで外でバーベキューしたりとか、
うん、
6月にはちょっと変わったパンケーキ会っていうのをやって、みんなでこうパンケーキを焼いて食べるみたいなのやったりとか7月には、まあ、日本の文化でこう七夕パーティーをして、まあ、みんなでこう願い事を書いて短冊に、うん、
あの台湾には七夕ってないですか？
あるよ。
あるって、
あるんですか？
あります。
同じあの天の川とか。
そうですね。
キーワードは一緒なんですね。
そう、まあ、七夕は、まあ、その歴史は一緒、うん、一と一緒なんですけど、まあ、台湾の中秋節は日本にはないんです、
うん、
そう、
はい、日本より、ね、細かく
七夕あるみたいですね。そうですね。じゃあ来年はちょっとクリスさんに運営を任せたいと思います、
はい、7月は七夕、はい、そして8月は、
8月はスイカ割りをしました。
スイカ割りはもう日本独自、
まあ、スイカ割りはもう絶対日本、うん、
ザンビアにスイカ割りっていう、
あ、スイカ割りはない、
遊びはない、
ないです。
スイカはありますか？
スイカはありますんだけど、俺、僕の一番お気に入りの果物です。
あ、スイカ。
スイカとマンゴー。
スイカとマンゴー。
この二つ。
あの、ぜひ、そうですね、ジョシュアさんにはスイカかマンゴーをプレゼントしてあげたらいいんじゃないかと思います。
なんか日本のマンゴーは高いんですよね。
あ、高い。
確かに高い、うん、だから最近はあまり食べてない
、うん、留学生が日本の宮崎産マンゴーとか食べてたらびっくりしますもんね。
僕一度も食べたことないんで
、はい、あの輸入ので十分です、はい、9月は、
9月には映画鑑賞会っていうのを、日本のアニメを、上映しました。
日本のアニメっていうとね、あの留学生たちも結構日本に来るときにアニメが好きだからっていう話をする留学生多いですけれど、
すごく多いですね。
盛り上がったんじゃないですか？
そんなに72時間連続で上映して
あ、いろんなアニメを、
あ、ドラゴンボールを
72時間ドラゴンボール
72時間、あ、そう、部屋を貸し切って、
はい、
ひたすらこうドラゴンボールを上映した ですけど、あのこれ10人ぐらいしか来ない
あ、そうですか。クリスさんはなんかアニメ好きの感じが全然しないですけれども、日本のアニメは好きですか？
好きです。
あ、そうですか。
はい、結構日本の宮崎駿さんの、うん、ジブリの動画結構あの人気です。
はあ、クリスさんはあの宮崎アニメは何が好きですか？
もう全部かな。あ、でも一番好きは多分千と千尋の神隠しと。
僕と一緒です。
と隣のトトロ。
隣のトトロもいいですよね。
はい、
あのジョシュアさんは日本のアニメ知ってましたか？
あ、知ってます。だけどあの人気があるアニメはドラゴンボールと、うん、あのワンピース。
あ、
それは結構人気あるんだけど、僕が初めて見たのはあのブトゥーン。漫画もあるんだけど、
うん、知ってる。ええ、日本人の島田くんが知ってるけど分かんない
、はい、そうですね。
ザンビア人の心にはグッとくるわけですね。
そうみたいですね。
またあの調べておきたいと思いますという、映画鑑賞会、実はドラゴンボール耐久戦というのが9月ありましてね。
、はい、
先月10月は
10月はハロウィンパーティーを行いました。これはあのすごいこのコールのイベントの中でも一番大きなイベントで、うん、来場者が67人ぐらい、もう70人迫る勢いで、
うん、
ちょっとあの技科大のスチューデントコモンズという場所を借り切って、うん、そこでみんなで、まあ、料理を一緒に食べたり、うん、お酒飲んだり、あとはライブのパフォーマンスだったりとか、それこそあのコールのメンバーだけじゃなくてアカペラサークルさんとか、ジャズサークルの皆さんを招待して演奏してもらったりしていただいて、すごい盛り上がりました。すごい楽しかったです。
コールのメンバーじゃなくても巻き込まれて盛り上がっちゃうわけですね。
あの僕たちはあのコールのメンバーでなくてもイベントには毎回こう、うん、宣伝して、うん、コールのメンバーでない方もぜひ来てくださいというふうに宣伝はしてます。
というのを毎月やってるんですね。
そうですね、あのなるべくあのやっぱ技科大生はすごくあの勉強に追われて忙しいんですね、
うん、
でもそういう中でもやっぱこう毎月やることで、まあ、少しでもこう忙しい日常を忘れてちょっとみんなでこう盛り上がろうよっていうふうに思ってて、それはもう本当に日本人学生とも留学生をまあこうつなげたいっていう思いもありつつ、みんなでちょっと楽しもうっていう感じで、
うん、はい、せっかく遠い国から日本に来てくれてるわけですから、技科大の何年間は楽しかったなって思ってほしいですもんね。
すごくいいチャンスだと僕は思ってます、うん、だってザンビアに行かなくてもザンビアのこと聞けるんですからね。
そうですよね。スイカやマンゴーが美味しいっていうことも分かりましたもんね。
まあ、先ほど紹介したのがこの月に1回行う国際交流パーティーなんですけど、それ以外にも毎週金曜日の夜には留学生のための日本語相談会っていう、まあ、J トークっていうのを、僕たち企画してます。
J トーク。
はい、 J トーク。こちらに来た留学生はまだ日本語が喋れない、うん、あんまりこう得意じゃない留学生の方もいるんで、
うん、
そういう人たちのためにやっぱ日本人学生がこう日本語で会話したりとか勉強した内容を教え直したりとか、こういう時日本語でどう言うのとか、
うん、
そういったことをメインは日本語で会話してもう悩みを解決するっていうコーナーやってます、毎週金曜日の夜に。
その日本語の先生は、
はい、
島田くんたち日本人学生。
そうですね、日本人学生がやってます。
大丈夫ですか日本語？
そうですね、
うん、
すごく僕たちはあの日本語を自然に
あの使ってますね、
使っているので普段気づかないところにあのすごい気づけたりもするし、
うん、
まあ、そういった意味で、まあ、日本人にとってもすごい、まあ、考えさせられる企画なんですけど、
ちょっと持ち帰らせてくださいなりそうですよね。
ただ、まあ、授業とかもとは違ってもっとカジュアルな本当にもう学生同士の会話なので、
うん、
そういった意味では、まあ、留学生にとってすごい貴重かなって僕は思います。
うーん、 J トークっていう名前もかっこいいですしね、
は
い、
名前はジョシュアが考えてくれました。
あ、じゃあそんなに昔からある会じゃないんですね。
ああ、実はこれあの今年から始めた企画です。
ああ、 J トーク今年から始まって、
はい、
ジョシアさんが J トークっていう、
はい、そうです。あの国際館に行って日本語相談会をやりたいと思って、うん、あの先生が何という相談会と言いますか、
うん、
で僕が悩んでて、まあ、英語なら英会話だよね、
うん、
ジャパニーズ 会話とか、もともとはジャパニーズ会話でした、うん、あ今は J トーク、
いや J トークの方がかっこいいですよ、
僕もそう思ったんです
、はい、これはもう毎週金曜日、
そうです、毎週金曜日の夜にやってます。
そういう新しい取り組みもどんどん取り入れて、ますますこれからじゃあ大きくなる、
そうですね、これからも大学自体もこう、うん、どんどん海外の学生を呼び入れてこう、うん、大学のグローバル化っていうのを推進しているので、うん、僕たちもせっかくそうやって海外の学生が来てくれるのであればもっとどんどん交流したいので、うん、また日本の文化とかも紹介できたらいいなとすごい思っているので、まあ、コールがそういう場所になればいいなと思って僕たちは活動しています。今は学内の活動がメインですので、うん、これからは学外にも出ていけたらいいなというふうに思ってます。
他の大学の学生たちとも、
そうですね、まあ、近隣の大学で言いますと愛知大学とか、うん、もうすでにちょっと話し合いをしてるんですけど、例えば向こうの文化祭に、まあ、僕たちがブースを出したりとか、うん、向こうにもこのようなコールのようなそのクラブがあるので、そこと、うん、まあ、一緒になって交流したりとか、うん、っていうのも考えてますし、昔のコールでは企業の見学とかもしていたみたいなので、うん、そういうまあ日本の企業はどんななのかなっていうのを留学生に知っていただくために、企業の見学とかもこれからやっていきたいなっていうふうに思ってます。ああ、
アメリカのシリコンバレーと日本のバレーとどう違うかとか、ね、気になりますもんね。
そうですね、気になります
、はい、そういうような活動もコールとしてやっていけたら、
ね、そうですね、留学生と普段からこう会話してるとやっぱなかなかこう日本にはない感性だったりとか、うん、視点でこう話ができたりするので、それがすごい楽しくて、日本人はすごくシャイで、まあ、留学生なら経験はあると思うんですけど、なんかこう一度友達になっても次の日に会ったらなんかちょっと無視されたりとか、うん、
まあ、道で歩けばあのはいとか、うん、それは全然なんか答えがない、返事がないってちょっと寂しいかなと思って、うん、まあ文化かな、よくわからないんだけど、
日本人はちょっとこう、うん、心の距離を詰めるのにすごい時間がかかる、うんうん、同じ日本人同士でも、うん、ただすごい海外から来た留学生はオープンマインドで、ジョシュアなんか僕知り合った次の日からもうはいってもう呼びかけてくれるしもうあまり日本にはないですけど、こうなんていうんですかね、このアメリカのこの
あー
こうあるじゃないですか、なんてい
う
んですか、
グー握ってこうパンって当てるね、ハイタッチみたいな、
僕毎回できないんですよ毎回できない、はい、もう
日本人を変えてください
そうだね、だけどこれやってその手を、うん、踏まえて、うん、日本人がえ何するえみたいな感じちょっと時々、まあ、僕も悩んで、
まあ、悩まなくていいですそのままやっていきましょう。
はい、わかりました。
ジョシュアさんから日本人変わります。
そうですね、まずはこの技科大生の心を変えて、
う
ん、
そうですね、
各地で変えていただけたらと思います。
はい、ということでね、そういうサークルが技科大にありますんで、ぜひラジオを聞きの皆さんもですね、街で、ザンビア人に挨拶されたらしっかりと返事を返してください。
よろしくお願いします、
はい、ということで、技科大のですねサークルコールのメンバーにですね、サークルの活動を紹介していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました国際交流クラブコールの業界用語は
J トーク。 J トークという相談会は日本語の文法とか単語の意味とか勉強する機会です。もともとは J 会話でしたんだけど、ちょっと長い、まあ、言いづらいかもしれない、 そういうため J-TOP になりました。で、やることは、まあ、音楽を切ったりとか、それを切って歌詞の意味とか、それを解決しながら、その言葉もの、まあ、習得になります。
日本の歌で何か好きな歌は見つかりましたか？
あ、見つかりました。サン、星野源のサン。
星野源のサン、
はい。
すんごい気持ちいいことと超気持ちいいことと、どっちがより気持ちいいかなんて分かりませんが、気持ちよさ 2.5 と気持ちよさ 3.8 ではどっちが気持ちいいかすぐ分かる。次週12月21日の天白の城は、快適さの評価法を編み出し、オリンピックでもおなじみ、より快適なスポーツウェア、より快適な舗装道路などを生み出す研究、ギガ大建築都市システム学系島崎康弘准教授を訪ねます。お楽しみに。